聖書では聖霊を悲しましてはいけませんと教えております。だからどういうことをしたらば聖霊が悲しむのかということを理解し、そのような行動を取ることがないように注意をするということが必要になります。もしもクリスチャンとして生活をしていくつもりならば、聖霊を悲しましてしまう動きというものを内容的に2つに分けて、先週はそのうちの1つを勉強いたしました。クリスチャン一人一人の生活においてどのようなことをすることで聖霊を悲しましてしまうのかという点を先週説明いたしました。だから今日は2つ目の動きについての勉強に入りたいと思います。キリストの体としてクリスチャンが一箇所に集まったときに、例えばこの教会のように礼拝をしているとき、これ一箇所に集まったときなんですけれども、聖霊を悲しましてしまう、そして力を出させないようにしてしまうということについて、どういう点に気をつけないといけないのかということを勉強していきたいわけです。先週は個人の生活において聖霊を悲しませるというのはどういう時なのか、どういうことをすることでもって、私やあなたがどのようなことをすることでもって聖霊を悲しましてしまうのかという話題をいたしました。あなたが犯す罪によって、ことにその罪に対して悔い改めをしないということに対して聖霊は悲しむということを説明したわけです。その時に聖霊を悲しませることをすれば、当然のように聖霊は力を出すことができないという説明いたしました。今日は先週リストにした2つの動きの中の第2の点についての勉強に入りたいわけですけれども、先週と違って強調する点が先週とは反対になってまいります。何を言いたいのかといったら、キリストの体、この教会でもって例えば礼拝の時に聖霊を悲しませるようになるのは、聖霊が力を出すことができないようになった時なのです。先週は聖霊を悲しませることで力が出ないものになったというところが、今週は逆なんです。力が出させなくなることでもって聖霊が悲しむんです。なぜかというと、聖霊の方は私たちこの団体に向かって祝福を与えたいんです。力を出して恵みを与えたいと望んでいるんです。だけどもその力を発揮することができないように私たちがしてしまうということで聖霊が悲しむんです。聖霊は、例えてばですよ、団体として話をするとき、この教会に来ている人一人一人の必要を満たすように力を出そうとしてくださっています。これは個人個人バラバラにという意味ではないんです。この教会に来ている人全部に何かの形でもって恵まれたものになるように力を出そうとしてくださいます。例えばですよ、今のこの礼拝の最中に聖霊が力を出すとしたらば、肉体の上での癒しを必要とする人は癒しが与えられます。一人や二人じゃない、必要としているもの全部に癒しが与えられる。どんな種類の病気でも癒されます。あるいはですよ、罪の悔い改めを必要としている人にはそういう気持ちにさせられます。心がかき立てられる。その時にその気持ちを素直に出して悔い改めをするのか、それともあなたがそれをしないのか選ばないといけなくなります。悔い改めをすれば喜びの生活に入ることができる。だけれどもその聖霊の動きを無視して悔い改めをしなければ、大きなチャンスを逃がすことにもなってしまいます。以前にも説明しましたけれども、そういうチャンスをあなたが2度3度拒否しておりますと、神様の方ではそれから救いの手を出そうといたしません。引っ込めてしまいます。こういうチャンスが実は一生の人生のうちでもって何回あるのか、私にははっきりした回数はわからないんですけれども、その限界まで拒否し続けていれば神様はそれ以上救いの手を出そうとしなくなるんです。この点で気をつけなければいけない。三つ目に言ってみましょう。もしもこの礼拝の最中に聖霊様が力を出してくださいますと、心に悩みを持っている人には、あるいは人生に希望を持つことのできない人には、安心してもよろしい。神様を信頼していたらば今の状態を切り抜けることができるようになる。 というような保証になるものを与えてくれます。理屈の上では説明できるようなものでないかもしれない。目に映るところではその直面している苦しみ事態というものは今すぐに変わるといったものでないかもしれないけれども、心の中では神様が力を出してくれる、必ず解決するという確証を持つことができるようになります。でその確証を持って動きを取るから全てのものが現実になってしまう。そういうものも聖霊様がですね、立てて今のこの礼拝でその聖霊様の力が現れたらすぐに現実になります。あるいはですよ、こんなものもあります。夫婦の仲がうまくいってないような時にその関係が癒されます。私が知っている範囲ではそれは夫婦ともがその場にいた時のことなんです。片方だけが出席をしている時にその夫婦の仲が癒されたというのは私自身はまだ聞いたことがありません。会場この全体が主の力でもって覆われた時に、主の霊が現れた時に夫婦の片方だけがその会場にいた、もう片方がいなかったという場合にその夫婦の中が癒されたということがあったかもしれないんですけれども、私自身はですね、直接聞いたことはないんです。だけどもこんな風にして夫婦の中までが癒されてしまう、このようにしてですね、もしも今ここでもって礼拝の最中に聖霊の力が働くのならば、こんなことがいっぺんに起こってくるんです。つまりですよ、この街道教会に居合わせた人でもって神様から恵みの漏れるという人は誰もいないということになるんです。ただその場合にその恵みを受け取ろうという気持ちがなければ、拒否しようという気持ちで動いたらダメになります。でもこういう動きを止めてしまうようなことがあるんですよ。そして聖霊様を悲しませることになるんです。聖霊は私たち一人一人の必要を満たして力を出してあげようとしているのに、それを私たちの方で止めてしまうから聖霊が悲しむんです。だから今日はですね、それがどういうもんなのかということを勉強していきたいと思います。目的としているのはもちろん分かると思うんですけれども、どういう動きを私たちが取ったら聖霊の力を消してしまうのか、悲しませるのかということの理解ができれば、でそういう行動を一人一人が慎めば聖霊の偉大な力がこの教会の中で働くようになるからです。実はですね、聖書ではこれは旧約聖書でも新約聖書でも両方ともひっくるめての聖書と言えるんですけれども、どういうことをしたらば例えば集会の時に主の力が主の栄光は消えてしまうのかという話題についてを説明しているところが一箇所もないんです。私が調べた範囲では全然ありません。聖書には集会に集まってきた人たちがどういうことをすれば聖霊の力が働くようになるのか、主の栄光がこの会場に満ちるようになるのか、主の霊が会場にあふれるのか、そして大きな技を行ってくれるのかということは書いてあります。だからこれから私が説明しようとしているものはですね、私たちが礼拝の時にどういうことをしたらば聖霊の力を消してしまうようになるのか、そして聖霊を悲しませるようになるのかというこの説明をしようとするときには、どうやったら聖霊の力が働くようになるのかというものと比較をしながら話を進めていかないといけないと思うんです。というのは聖書にはどうやったら悲しませるか力を消すかということは書いてないからなんです。だけれども私自身が体験したもの、私が集めた情報というものに基づいてどうやったら聖霊の力を消しちゃうのか、聖霊を悲しませることになるのかという説明もしていきたい。で皆様にですね、ここではっきり申し上げておきたいのは、私が今これから説明しようとするものはどうやったらば聖霊の力を消しちゃうのか、聖霊を悲しませんのかという内容というものは聖書に書いてないということをですね、はっきり覚えておいていただきたい。だから言い方を変えますと、私が勝手に自分の経験したもの、集めた情報を基礎にして皆様にお知らせしているんだということもですね、覚えておいていただきたいと思うんです。もう一歩言い方を変えますと、ひょっとしたらば私がこれから言おうとしていることの内容は真実と違うかもしれない可能性もあるというのをですね、含めて聞いていただきたいという意味もあるわけです。もう一つ申し上げますと、 どのようにしたらば聖霊が力を出してくれるのかという、まあ、やり方と言っていいと思うんですけど、というものはですね、まあ、こういう言い方に変えましょう。どうやったら聖霊が力を出しやすいように環境を私たちが作ることができるのか、聖霊が力を出してくれた時に実際にどうやってたら私たちが受け取れるようになるのか、私たちがどんな準備をしていたらいいのかということは、旧約聖書に書かれている具体例というものと、まあ、新約聖書に書かれているものの中でも同じなんですけども、私が集めた情報というものと少しばかり違うようにも思えるんです。現在ですね、いろんな教会でもっていろんなところから情報を私は集めるわけなんですけど、実際に聖霊の力が現れた、神の栄光が、まあ、雲みたいなものが現れた、そしてこんな大きなことが起こった、大きな技が起こった、癒しが起こったなるというような環境というものはどういうものなのか聞いて歩きますと、この聖書でもって旧約聖書で教えている内容と書かれているもの、そのまま直接の解釈と違うようにも思えるんです。だからですよ、聖書に書かれているというものそのままを真似したからといって、形だけを真似したからといって聖霊が力を出すようになるということではないということもですね、覚えていただく必要があると思うんです。言い方を変えると、まだこの聖書の中で書かれていない部分があるという点もですね、覚えておかなきゃいけなくなります。歴代史、旧約聖書の歴代史第2の5章を見ていただきましょう。まあ、聖書を来るのが大変だったらですね、聞いておいていただければ結構だと思います。これただ情報として耳に入れていただければいいことです。歴代史第2の5章の一節から読んでいただきましょう。こういう具体例が出ております。こうしてソロモンが主の宮のためにしたすべての工事が完成した。そこでソロモンは父ダビデが性別したとき、すなわち銀、金、各種の器具類を運び入れ、神の宮の宝物蔵に収めた。その時ソロモンはイスラエルの長老たち、およびイスラエル人の部族の頭たちと一族の長たちをすべてエルサレムに召集した。ダビデの町シオンから主の契約の箱を運び上るためであった。イスラエルのすべての人々は第7の新月の祭りに王のもとに集まった。こうしてイスラエルの長老全員が到着するところで、レビ人たちは箱を担い、箱と会見の天幕と天幕にあったすべての聖なる用具とを運び上った。これらのものを祭司たち、レビ人たちが運び上った。ソロモン王と彼のところに集まったイスラエルの全会衆は箱の前に行き、羊や牛の群れを生贄として捧げたが、その数があまりにも多くて数えることも調べることもできなかった。それから祭司たちは主の契約の箱を定めの場所、すなわち神殿の内堂にある至聖所のケルブミの翼の下に運び入れた。ケルブミは箱のところの上に翼を広げた。ケルブミは箱とその担ぎ棒と上から覆った。その担ぎ棒は長かったので、棒の先が内堂の前から、内堂の前の聖所から見えていたが、外からは見えなかった。それは今日までそこにある。箱の中には2枚の板の他は何も入っていなかった。それはイスラエル人がエジプトから出てきたとき、主が彼らと契約を結ばれたときに、モーゼがホレブで入れたものである。その先に行きましょう。祭司たちが聖所から出てきたとき、列席したすべての祭司が各組の務めの順序に関わらず身を性別した。また歌いであるレビ人全員も、すなわちアサフもヘマンもエドトンも、彼らの子らも彼らの兄弟たちも白天布を身にまとい、シンバル10弦の琴および盾琴を手にして祭壇の東側に立ち、120人の祭司たちも彼らと共にいてラッパを吹き鳴らしていた。ラッパを吹き鳴らす者、歌いたちがまるで一人ででもあるかのように一致して歌声を響かせ、主を賛美し褒めたたえた。こうしてラッパルとシンバルとさまざまな楽器を奏でて声を上げ、主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまでと主に向かって賛美した。その時その宮、すなわち主の宮は雲で満ちた。祭司たちはその雲に遮られ、そこに立って仕えることができなかった。主の栄光が神の宮に満ちたからである。この13節を見ていただきますと、主の宮は雲で満ちた。14節に行きますと、主の栄光が神の宮に満ちたからであると書いてあります。言い方を変えますと、ソロモンが神の宮、主の宮を建てた時に、主の契約の箱をそこに入れて賛美をいたしました。そうしたらば主の宮が雲で満ちた。これは神様の栄光、 精霊の働きでいっぱいになったと言います。少しこの話を元に戻しますと、2節に戻ると、イスラエルの長老たち、イスラエルの部族の頭、一族の長たち全員が集まったと書いてあります。それから11節に行きますと、すべての祭司が各組の務めの順序にかかわらず身を性別して、そして賛美をしたと書いてある。12節に行きますと、歌いのレビ人全員がと書いてあります。そしてラッパを吹き鳴らす者120人がいたとも書いてあります。全体でですね、何人になるのか聖書に書いてないんですけど、相当の数の人がここに集まったということが推測できると思うんです。で、この連中がどうしたか、この13節に行きますと、まるで一人ででもあるかのように一致して歌声を響かせて主を賛美し褒めたたえたと書いてある。その時に主の宮は雲で満ちた。で、14節に行きますと、祭司たちはその雲に遮られ、そこに立って仕えることができなかった。主の栄光が神の宮に満ちたからである。まあ、主の栄光なんて言葉何か分からなかったら、主の力というふうにですね、考えていただければ間違いありません。あるいは恵みと考えていただいてもいい。神の宮にいっぱいになった、その場所がいっぱいになったと言っている。主を褒めたたえよ、主は誠に慈しみ深く、その恵みは常しまでという賛美でもって、神の栄光が会場いっぱいにあふれたと言っている。もしもですよ、この時点でもって現在それと同じようなことが起こったらば、先ほど私が言ったように、癒しの必要な人は全部癒される、心の悩みを持っている人は全部解決する道が与えられる。時にはですね、新しい知識まで与えられます。あ、こうやったらこの問題が解決するんだ、なんで今までこれ思いつかなかったのだろうといったようなものがパッと思いつくようにまで与えられる。心の悩みも解消いたします。少なくとも絶対に神様を信頼していさえすれば必ず解決できるという確証まで得られることにまでなってしまう。これがですね、この歴代史第2のこの5章の時に、ソロモンのこの時に起こっているはずなんです。もう一つの例を申し上げましょう。使徒の働きの書の4章に行っていきましょう。使徒行伝の4章の1節から読んでいってみましょう。ここにも同じようなですね、出来事があります。4章の1節からいきます。彼らが民に話していると、祭司たち、宮の守衛長、またサドカイ人たちがやってきたが、この人たちはペテロとヨハネが民を教え、イエスのことを例に挙げて死者の復活を述べ伝えているのに困り果て、彼らに手をかけて捕らえた。そして翌日まで留置することにした。すでに夕方だったからである。しかし御言葉を聞いた人々が大勢信じ、男の数が5000人ほどになった。翌日、民の指導者、長老、学者たちはエルサレムに集まった。大祭司アンナス、カヤパ、ヨハネ、アレキザンデル、その他大祭司の一族も皆出席した。彼らは人たちを真ん中に立たして、あなた方は何の権威によって、また誰の名によってこんなことをしたのかと尋問しだした。その時ペテロは聖霊に満たされて彼らに言った。民の指導者たち並びに長老の方々、私たちが今日取り調べられているのが、病院に行った良い技についてであり、その人が何によって癒されたのかのいうことのためであるなら、皆さんもまたイスラエルのすべての人々もよく知ってください。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中から蘇らせたナザレ人イエス・キリストの皆によるのです。あなた方、家を建てる者たちに捨てられた石が石杖の石となったというのはこの方のことです。この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです。彼らはペテロとヨハネとの大胆さを見て、また2人が無学な普通の人であるのを知って驚いたが、2人がイエスと共にいたんだということが分かってきた。そればかりでなく、癒された人が2人と一緒に立っているのを見ては返す言葉もなかった。彼らは二人に議会から退場するに命じ、ほいて互いに協議した。彼らは言った。あの人たちをどうしよう。あの人たちによって著しい印が行われたことは、エルサレムの住民全部に知れ渡っているから、我々はそれを否定できない。しかし、これ以上民の間に広がらないために、今後誰にもこの名によって語ってはならない。と彼らを厳しく戒めよう。そこで彼らを呼んで、一切イエスの名によって語ったり教えたりしてはならないと命じた。ペテロとヨハネは彼らに答えて言った。神に聞き従うより、あなた方に聞き従う方が、神の前に正しいかどうか判断してください。 私たちは自分の見たこと、また聞いたことを話さないわけにはいきません。そこで彼らは二人をさらに脅した上で釈放した。それは皆の者がこの出来事のゆえに神を崇めていたので、人々の手前二人を罰する術がなかったからである。この奇跡によって癒された男は40歳余りであった。釈放された二人は仲間のところに行き、祭司長たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告した。これを聞いた人々は皆心を一つにして神に向かい声を上げて言った。主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。あなたは聖霊によってあなたのしもべであり私たちの先祖であるダビデの口を通してこう言われました。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、諸々の民は虚しいことを図るのか。地の王たちは立ち上がり、指導者たちは主とキリストに反抗して一つに組んだ。事実ヘロデとポンテオピラトは異邦人がイスラエルの民と一緒にあなたが油を注がれたあなたの聖なるしもべイエスに逆らってこの都に集まり、あなたの御手と御心によってあらかじめお定めになったことを行いました。主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。御手を伸ばせ、癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの皆によって印と不思議な技を行わせてください。彼らがこう祈ると、その集まっていた場所が古い動き、一度は聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出した。24節に戻っていきましょう。これを聞いた人々は皆心を一つにして、そして動いた。そうしたら一度は聖霊に満たされ、その場所が古い動き、聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出したとも書いてあります。さあ、ここでもってですね、この人たちがどういうことについて声を上げて賛美をしたのか、まず調べてみましょう。24節から読んでいきました。こう書いてあります。これを聞いた人々は皆心を一つにして神に向かい声を上げていった。主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。あなたは聖霊によってあなたのしもべであり私たちの先祖であるダビデの口を通してこう言われました。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、諸々の民は虚しいことを図るのか。地の王たちは立ち上がり、指導者たちは主とキリストに反抗して一つに組んだ。まあ、ここまではですね、実は父なる神に向かってのこの賛美です。あなたは天と地と海とその中にある全てのものを作られた方です。賛美いたします。よく賛美になる。ところがですよ、今度はこの29節から30節にかかりますと内容が変わってきます。主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの皆によって記して不思議な技を行わせてください。彼らがこう祈ると、と書いてある。ところがですね、この29節と30節とは祈ると書いてあるけど、これは賛美ではありません。この31節で彼らがこう祈るとという言葉はギリシャ語でデオマイという言葉が使われている。要求するという意味を含めた上での祈りです。お願いするんじゃない、もしできたらじゃない。祈りといっても地位の低いものが地位の高いものに向かって言うことなんだけども、何としてでもやってほしいという意味で言う要求です。生まれてからこの方40年間一歩も歩いたことのない男がペテロとヨハネによってイエスの名で立って歩けるようになりました。この奇跡に基づいて、癒しに基づいて、イエス・キリストを信じ、イエスの名でどのようなことができるのかをはっきり知ることができた人々が、さらに神の言葉を聞いて、5000人ほどが生まれ変わりをしております。そのためにペテロとヨハネは留置所に入れられました。手で裁かれました。イエスの名で語ったり教えたりしてはならないという判決が下された。この報告を受けた人々は、イエスの弟子たちは、一つ心になって神に向かって要求しました。どういう要求か。主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの皆によって記して不思議な技を行わせてください。要求です。これはですね、民の指導者たち、長老たち、大祭司やその一族というものを通してサタンが動こうとしている、その動きに対して この連中はサタンに操られているんですけども、ほいでもってイエスの名で語ったり教えたりしてはいけないという命令を下しているんですけど、それ真っ向から挑戦しております。でサタンがこういうことをするなと言ったことに対して真っ向から反対する。こういうことをしろと言ったらしないという動きがもっとできるように要求しているんです。大胆に御言葉を語らせてください。知る人不思議を行わせてください。仲間全員が一つ心になって主なる神に要求しております。でどうなったか、30節今一度読み直しますと、彼らがこう祈ると要求すると、その集まっていた場所が古い動き、一度は聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出したという結果を現実としております。ソロモンが主の宮を建てて、まるで一人でもあるかのように一致した心を一つにして賛美をした時に、主の宮は神の栄光でいっぱいになったというのと同じようなことがここで起こったということになるわけです。まだあります。使徒の働きの書の12章に行ってみますと、12章の1節から読むとこういう出来事も書かれております。12章の1節から読んでいきましょう。その頃ヘロデ王は教会の中のある人々を苦しめようとして、その手を伸ばしヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。それがユダヤ人の気に入ったのを見て、次にはペテロをも捕らえにかかった。それは種なしパンの祝いの時期であった。ヘロデはペテロを捕らえて牢に入れ、4人1組の兵士4組に引き渡して監視させた。それは水越しの祭りの後、民の前に引き出す考えであったからである。こうしてペテロは牢に閉じ込められていた。教会は彼のために神に熱心に祈り続けていた。ところでヘロデが彼を引き出そうとしていた日の前夜、ペテロは2本の鎖につながれて2人の兵士の間に寝ており、戸口には万兵たちが牢を監視していた。すると突然主の御使いが現れ、光が牢を照らした。御使いはペテロの脇腹を叩いて彼を起こし、急いで立ち上がりなさいと言った。すると鎖が彼の手から落ちた。ほいで御使いは帯を締めて靴を履きなさいというので、彼はその通りにした。すると上着を着て私についてきなさいと言った。そこで外に出て御使いについて行った。彼には御使いのしていることが現実のことだとは分からず、幻を見ているのだと思われた。彼らが第一第二の営業を通り、町に通じる鉄の門まで来ると、門が一人でに開いた。そこで彼らは外に出てある通りを進んでいくと、御使いはたちまち彼を離れた。その時ペテロは我に返っていった。今確かに分かった。主は御使いを使わしてヘロデの手から、またユダヤ人たちが待ち構えていた全ての災いから私を救い出してくださったんだ。こうと分かったので、ペテロはマルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家へ行った。そこには大勢の人が集まって祈っていた。彼が入り口の戸を叩くと、ロダという女中が応対に出てきた。ところがペテロの行為だと分かると、喜びのあまり門を開けもしないで奥に駆け込み、ペテロが門の外に立っていることを皆に知らした。彼らはあなたは気が狂っているのだと言ったが、彼女は本当だと言い張った。そこで彼らはそれは彼の見つかりだと言っていた。しかしペテロは叩き続けていた。彼らが門を開けると、そこにペテロがいたので非常に驚いた。しかし彼は手振りで彼らを静かにさせ、主がどのようなことをして牢から救い出してくださったのかを彼らに話して聞かした。それからこのことをヤコブと兄弟たちに知らせてくださいと言って他のところに出て行った。さて朝になると、ペテロがどうなったかと兵士たちの間に大騒ぎが起こった。ヘロデは彼らを探したが見つけることすらできなかったので、万兵たちを取り調べ、彼らを処刑にするように命じ、そしてユダヤからカイザリアに下っていて、そこに滞在した。16章にもですね、同じような出来事があります。同じ使徒の働きの書の16章の16節からの出来事も読んでいってみましょう。でそれからその次の話になります。16章の16節から読みます。私たちが祈り場に行く途中、占いの霊に疲れた若い女奴隷に出会った。この女は占いをして主人たちに多くの利益を得させているものであった。彼女はパウロとその私たちの後についてきて、この人たちは糸高き神のしもべたちで、救いの道をあなた方に述べ伝えている人たちですと叫び続けた。幾日もこんなことをするので困り果てたパウロは振り返ったその霊に、イエス・キリストの御名によって命じる、この女から出ていけと言った。すると即座に霊は出ていった。彼女の主人は儲ける望みがなくなったのを見て、ポールとシラスを捕らえ、役人たちに訴えるため広場へ引き立てていった。そして二人を長官たちの前に引き出してこう言った。 この者たちはユダヤ人でありまして、私たちの町をかき乱し、ローマ人である私たちが採用も実行もしてはならない風習を宣伝しております。群衆も二人に反対して立ったので、長官たちは二人の着物を剥いで鞭で打つように命じ、何度も鞭で打たせてから二人を牢に入れて、監視には厳重に番をするように命じた。この命令を受けた監視は二人を奥の牢に入れ、足に足かせをかけた。真夜中頃、ポールとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると他の囚人たちも聞き入っていた。ところが突然大地震が起こって、獄舎の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、皆の鎖が溶けてしまった。さあ、ここで分かることは、まあ、このいろんな集会ですけれども、礼拝に出席をしている人たちが、つまり皆さんが心を一つにして賛美をし、サタンに向かってチャレンジするようになれば、神様の力を、聖霊の力を現実にすることができるということを示しているということになるわけです。この連中、今までこの旧約聖書であろうと、使徒の働きの書に書かれているものであろうと、全部出席したもの全部が心を一つにして賛美をしたときに、神の力、聖霊の力が現れたんだから、逆を言ったらば、みんなが心を一つにして賛美をする雰囲気を作り出さなければ、聖霊の力は現れないと言えるものになってきます。みんなが心を一つにして聖霊の力の現れを要求する、期待するときに、聖霊の力で集まった場所が振り動き、力が与えられるようになるんですから。その逆を言えば、みんなが心を一つにしてサタンにチャレンジするようにしなかったらば、聖霊の力は現れないと言えるものになるということが可能だと思います。皆さん自身思い出していただきたいんですけれども、このところ1年2年この教会でですね、病気の人のためにハンカチに祈りますと、でその祈ったハンカチが病人に当てられると、ほとんどが癒されたという結果が生まれてきております。これはですね、数年前と比べてみたら必ず分かる。入ってくる情報全部が、ね、皆様には何人か報告していると思うんですけど、入ってくる情報全部がですね、癒されて健康になった、あるいはですね、元気になっているというようなものが入ってくる。どうしてか、それはハンカチに祈るときに、みんなで心を一つにした祈りをしているからだと思うんです。以前はですね、私と家内だけで祈った、来ている方たちはそのまま黙ってですね、見ているような動きを取ったんですけども、現在ではそれはみんなでもって、その癒しの力がハンカチに入るように祈っているからです。とするとですよ、キリストの体でもって、例えば教会の礼拝でもって、聖霊が悲しむような、聖霊の力を消してしまうような動きとはどういう動きなのかということが質問になってまいります。その答えはおのずと出てくると思うんです。みんなの心が一致を壊すようなことをするからだと言えるものになる。まあ、多くの場合ですね、これが物音とか動作とかでもって出てまいります。みんなの心を一つにしない、その時まで一生懸命に祈っていた、あるいは賛美に専念できていたものが妨害するような物音といったもの、動作といったもので、精霊の力を消してしまう可能性があると言えるものになります。ここでですね、注意していきましょう。先ほど申しました、どういうふうにしたら聖霊の力を消すのか、聖霊に悲しませることになるのか、この聖書に書いてないということを言いました。だからはっきりとした答えはまだ私自身が見つけていないんです。どういうふうなもので見つけていないのか、例えばこういう可能性もあるわけです。礼拝の最中のこの物音とか動作に基づいて聖霊自身が力を引っ込めてしまうのか、それとも会場にいる人たちの方でもって心の一致が壊れるから聖霊の力が働かなくなるのか、どちらなのか、まだその答えをですね、確かな答えは私自身が見つけてはいないんです。ただですね、私に推測できることは、例えてはですね、賛美の時の話ですけど、みんながイエス様を見上げて感謝をする、賛美をする気持ちになっている時に、大きな音を立ててみたり、 あるいは急にですね、誰か前の席に出てきてみたり、ガサゴサ音を立て壁の中探し始めたり、あるいはテープの包装をバリバリ破り始めたりすると、あるいはですね、テープのボタンの押し違いをしてですね、録音してある音が急に出てきたりいたしますと、祈りに専念をし、賛美にしたり、神様の存在を感じ始めた人たちの中でもって、どうしてこんなことをするんだ、なんであんな音を立てるんだ、他の人の音考えないのか、といったような気持ちが湧いてくると思うんです。あるいはですね、極端な場合には怒りに似たものをですね、何か持ってくるかもしれない。そうするとですよ、せっかくそこまで一つの心になっていたその心は壊れるということが起きます。だからひょっとしたらば、その音で精霊様が力を引くんじゃなくて、そういうような動き、音でもってこちらが、私たちの方が心の一致、それまでの一致を壊してしまうから精霊様の力が解くのかもしれないです。だからこれどっちなのかまだわからない。だけれどもですよ、今までの私自身の経験から言いますと、もうアメリカでやった経験、それから日本に来てからの経験、全部含めてのことなんですけど、自然に出てくる音というものに対しては、これは音でも動作でも全部同じなんですけど、自然に出てくるようなものに関しては心の一致が乱れるということはほとんどないんです。だもんだから、同じ音を立てたといっても、その時の動きでもってみんなの心の一致が壊れる時と壊れない時とがあるということも言えると思うんです。例えばですよ、今日のこの賛美の時、みんな座って賛美しています。みんなで座って賛美をしている時にですね、誰かが立ち上がって手を挙げて賛美をして、妨げになるか、全然なりません。賛美をしている最中に涙が出てくる時がある。それを抑えることができなくなって、ある程度声になって出たとしたって、精霊の動きを止めるようにはならないんです。だけれども、同じ動作であっても、同じような音であっても、心の一致を壊す結果となるものに対しては精霊の力を私たちの方で消してしまうものになるんじゃないかと推測ができるんです。だからそういう点でですね、賛美の時の動きということの、あるいは出す音といったものにこちらが注意をする必要が出てまいります。全然音を消せという意味じゃない、出したっていいんですけれども、その出すときに、どういうときにどんな形で出すのか、みんなの心が一致したときにそれを壊すものとして出てくるのか、それとももっとその一致が壊れないものとして出てくるのか、その違いでもって聖霊様の力が働くか働かないか決まるんじゃないかと思えるんです。まだもう一つですね、私自身答えを見つけていない質問が出てまいります。先ほどの歴代史第2の5章を今一度開けていただきましょう。まだこれまで答えが出ておりません。歴代史の第2の5章の、途中からだけ引用しましょう。要点だけ引用とします。12節と13節と見ていただきましょう。こう書いてあります。また歌いであるレビ人全員も、すなわちアサフもヘマンもエロトンも、彼らの子らも彼らの兄弟たちも、白天布を身にまとい、シンバル十弦の琴及び盾琴を手にして、祭壇の東側に立ち、120人の祭司たちと彼らと共にいて、ラッパを吹き鳴らしていた。ラッパを吹き鳴らす者、歌いたちがまるで一人ででもあるかのように一致して歌声を響かせ、主を賛美し褒めたたえた。ほいでシンバルとラッパとシンバルとで、さまざまな楽器で奏でて声を立てたと書いてある。ということになりますと、相当に大きな量の音を出していたんではないかと思えるんです。使徒の働きの書の4章では、これも先ほど引用したところですけれども、4章の24節見ていただきますと、これを聞いた人々は皆心を一つにして神に向かい声を上げていった。こうして31節では、彼らがこう祈ると精霊の力が働き出したと書いてあります。使徒の働きの書の16章に行きますと、16章では25節でもって、真夜中このポールとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞き入っていた。つまり他の囚人も聞こえるほどの大きな声で賛美をした。こうしたら神の力が働いたと書いてある。 で、多分ですよ、こういうものを出発点としているのではないかと思うんですけれども、まあ、日本にもいくらかあるけど、アメリカあたりでですね、まあ、ヨーロッパでも同じことがあると聞いております。カリスマ関係の集会では、音を立てればいいというふうに考える人が出てきている。で、どうするか。この後ろ側にですね、このスピーカーのこの段の上に大きな楽団がいて、賛美をリードしようとしているのに、聴衆者の中でもタンバリンなんかを持ってきて、笛なんかを持ってきて、賛美の時間になるとあっちでもこっちでもタンバリンを鳴らしたりですね、笛をやったり、ハレルヤなんて大きな声を出したりする集会をですね、見かけることがあります。集会のために用意されているこのバンドが賛美をリードしているような時でも、責任の人たちが勝手にタンバリンを鳴らしたり、大きな声でハレルヤだのアーメンだの言ったりしているので、あたかもですよ、こうやったらばなんか聖霊に元気をつけることができる、力を出してもらえるようになると思い込んでいるかのような動きをとっております。もっとひどい言い方します。まるでスポーツでも見に行っているように、観客席から大きな音を出すことでもって贔屓しているチームが、で、選手が張り切って試合できると同じような動きを賛美の時にしようとしている人をですね、見かけることがあるんです。音が大きければ大きいほど聖霊様が大きな力を出すとでも思い込んでいるみたいなんです。これは肉の思いです。自分たちの行です。それで一生懸命うるさい賛美をしようと努めている。だけれども、私が調べた範囲での話ですけれども、賛美の時にただうるさいだけでは、大きな楽器の音と大きな声で賛美をするだけでは聖霊の力は現れてこないんです。これが分かると今度は反対の動きを取ろうとする人が出てくる、集会が出てまいります。静かにしてればいいんだからと考えてですね、集会に来てるのかお通夜に出席してるのか分かんないぐらい死んだ賛美をしている集会が出てくる。聖霊の力は働きません。で、どうしたらいいのか。大きな声で賛美をすることも必要なんです。時には足踏みもしたり手を叩いたりすることも必要なんです。だけれども、聖霊様に動いてもらうためには、力を出してもらうためには、期待する態度も必要です。大きな音を出してこちらはわわわやってる時に聖霊が動くか、聖霊様はジェントルマンです。こちらが動いてる時に動いてくれないということは、聖霊が力を出せるにこっちが期待しなきゃいけないということは、どうしたらいいのか。楽器の音も小さくしなきゃいけない。全員のその賛美の声も小さくして、聞こえるか聞こえないぐらいまでの静けさに持っていって、こういった聖霊様がどういうことを言ってくれるのか、聞くような態度も取らなければいけないということにもなるわけなんです。で、こういうものをですね、時にはこの賛美を指導する人、指揮をする人、礼拝の指揮者、まあ、牧師なんかもよくあるんですけど、がですね、この静けさを要求する時もあります。静かにしてくれ、もう何も喋るな、小さい声で賛美しろ、声出すなんてことをですね、言うような時もあるんです。だけども、それを言うこと自体、みんなの気持ちが割れます。せっかく賛美をしようとしてね、横から変な声が聞いてくる、あれしろこれしろと言ってくる、うるさいなってことになる。だからなかなかそれも言えない。だけれども、そういうふうな気持ちにずっとなっていけばですね、聖霊様の力が働くようになってくるんです。何べんも言うようなんです。聖霊様はジェントルマンです。あなたが夢中になって何かしていることに割り込んできて力を出そうとはしないんです。あなたが大きな声で賛美をしているだけでもって、聖霊からの指示を受け取る状態になかったらば、そういう環境をあなた自身が作らなかったら、して待っているという気持ちがなかったら、聖霊の方で勝手にその状態をどかして力を出そうとはしません。待ってくれます。その反面にですね、みんなの心が一つになっているんでなかったら、で、聖霊の力を出してもらえるだけの、その準備ができていなければ、まあ、準備ができている、その聖霊の力を受け取る準備かと言った方がいいと思うんです。その準備ができていなかったら、聖霊は力を出そうともしないんです。私がですね、アメリカで体験したものはこういうものがありまして、
ところによりますと、聖霊の働きが街道いっぱいにあふれて、出席している人のほとんど全部が何らかの形で神様から祝福を受けたという報告をしている集会では、こういうふうに静かにする動きを取った時に起こると言っております。癒しの祈りもしていないのに、誰も席から立っているのにいないのに、その座ったままのに何十人何百人という人が一度に癒されているといったような集会ではですね、こういうふうにして静かにして聖霊様の動きを待つという動きが自然に一人でに取れた時に多いんだと言われているんです。人工的に作ったものじゃないという、こういう集会となるための出発点としてですね、この間3月の7日サモル先生がですね、夜牧師先生方に手を置いて祈るといった時に、その皆さん方って来ている人たち全部に向かって、祈ってる間誰も席を立ったら歩いたり動いたりしないでくれと言ったのを覚えておいてになると思う。でこういうことも必要となってくるんですよ。この教会でもそろそろこういう聖霊の動きを体験する時期になっていると私は思うんです。こういう聖霊の動きを体験できるところまで霊的に成長していると私は信じております。まあ1回や2回ですね、試してみて、みんなが心を一つにしてこういった聖霊の力が現れるのを待つなんていう具合にうまい具合にいかないかもしれない。あるいはですよ、実際にそういう動きを取ろうとして始めたらば、例えば賛美の途中でも何かそういう雰囲気になってみんなで静かになって聖霊の動きを待っているといった時にですね、その雰囲気を壊してしまうような何か起こるかもしれないんです。誰かが何かやっちゃうかもしれない。でそういう時ですよ、わざと雰囲気を壊そうとしてんでなかったら、その人に憎んだり悪く思ったりしないでいただきたい。その次の機会を期待してまた心を一つにする動きを取りさえすれば、ここでもちゃんと聖霊様の力が働くんですから、その週じゃ働かなくても次の週で働くからですね、それを憎んじゃいけません。だけどもある程度これを練習していきますと、だんだんと私たち自身が中に宿っている、実は聖霊様が教えてくれるんですけども、心を一つにすることも可能になるし、聖霊様が今動こうとしているなということも敏感に感じるようにもなる。その時にじゃあどういう動きを捉えるのか待とう、どういうメッセージを与えてくれるのか待とうという気持ちにまでなれるようになります。大きな見業を期待できるようになります。そうすると一人一人の必要が全部満たされるところにまでなってしまう。だからこれはですね、いきなり最初に一遍二遍やったからうまい具合にいかないからだからやめたというのじゃなくてです、何遍かあると練習しなきゃこれいけないと思うんです。霊的に成長していかなきゃいけない。どういうところでもって邪魔されるのか、どういうところで成長できるのか、どうやったらみんな心一つになるのか、待てるのか、聖霊様の動きを待てるのか、どういう準備をしたらいいのか、これいろんな点でやっぱり訓練っていうか練習していかなきゃいけないと思うんですけども、それがだんだんできるようになってくれば、毎回礼拝の時に必要が全部満たされるようになってまいります。今まで悩みに悩んで何か解決の道がないと思ったものも解決の道があるということも分かるし、どこをどう探したらいいのかという答えも与えられます。あるいはいつになったらそれ解決するんだから、それまで歯を食いしばって頑張れと言われるかもしれない。こういう答えが全部出てくるようにまでなってまいります。だからそこまでですね、動いてみたい、動けると思ってます。そうするとこういうものが必要になってくる。どうやったら心を一つにすることができるのか、聖霊に力を出してもらうような動きの一つとして、みんなが心を一つにするためにどういうことをしたらばよいのかというのが質問になります。この答えは聖書から見つけなければいけないわけです。というのは、どうやったら聖霊を悲しませんのか、力を消すのかというのはここに書いてないけれども、どうやったら聖霊に 動いてもらえるのか、力を出してもらえるのか、ここに書いてあるからです。答えがあるはずなんですよ。イエス様自身が聖霊のことについて喋っているところからまず見つかるのではないかと思います。ヨハネの福音書の14章をめくっていただきましょう。それからですね、イエス様が聖霊のことについて喋ったところ全部を調べていってみたいと思うんです。最初に14章の16節から見ていきましょう。 私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。要はこの方を受け入れることができません。要はこの方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住みあなた方のうちにおられるからです。26節に行きましょう。ここにも答えがありません。だから26節いきます。しかし、助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。15章の26節でも、イエス様は聖霊のことについて話をしています。私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その御霊が私について証しします。16章の7節に行きましょう。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば私は助け主をあなた方のところに使わします。13節行きましょう。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。御霊は私の栄光を表します。私のものを受けて、あなた方に知らせるからです。さあ、ここの中にですね、何か答えがあるはずなんです。我々がどういうところに心を一致したらいいのか。今一度この15章の26節を見ていただけると。私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その御霊が私イエス様のことについて証しする。16章の14節では、御霊は私の栄光を表します。私のものを受けてあなた方に知らせるからですと言っている。さあ、そうなってくるとですよ、何に心を一つに合わせたらいいのか、もう答えが出てまいります。主イエス・キリストはあなたに対して今日までどういうことをしてくださったのか、あなたが思い出すということになります。詩編の103の2節では、主がよくしてくださったことを何一つ忘れるなと教えている。だから忘れないようにその一つ一つを思い出していく。そしてそれに感謝をする。イエス様がどういう苦しみを通りながらあなたを救うために動いてくださったのかを考える。どれほど苦しいところを通りながらあなたがサタンに勝利する生活を送ることができるようにしてくださったのかをあなたが考えるということも一つあります。あるいはあなたの病気が癒されるようにするためにイエス・キリストは肉体を鞭で打たれた。あなたを神の家族に連れ戻すために十字架で死んだ。あなたが神の義となれるために豊かな喜びに満ちた生活を送ることができるように十字架で血を流したといったことを思い出すというのも必要になります。あなたがサタンの束縛から自由になるというだけでなくて、サタンを力抜きにし、サタンを力抜きにしておく権威と力と道とあなたに与えております。だから今日という日を出発点として一週間の生活はどんなことが起こってもサタンに勝利する毎日の生活を送れるようになっているということを感謝をする。これからの一週間の生活が過去の生活よりもはるかに素晴らしいものになれるように天の父の助けの手を出してもらって、聖霊なる神に導かれてイエス・キリストの教えの通りに行動するという決心をする。こうして実際に賛美が始まったらその賛美の意味を考える。どうやったらその意味しているものをあなたの今日の生活に応用することができるのか考えながら賛美する。こんなようなことをですね、みんなが始めたら心が一つになります。全部がイエス様を見ていることになる。イエスの栄光を表していることになる。だから一つ一つの思い、小さい思いはどんな違いがあってもいいんです。十字架で亡くなってイエス様のことを考えていてもいい、鞭で打たれたことを考えていてもいい、全部イエス様の栄光を返すようにイエス様の証となるものでありさえすれば一つ心が一つになります。でこれをですね、礼拝の始まる前にあるいは始まった時にあなたがしようとしていたらば、まあ、よく言えば聖書講座の始まる前にもですねやっていただければいいんですけど、これをしようとしたらば礼拝の最中で見て心が一つになります。はっきり言うとですね、礼拝でも説教なんか必要なくなるんですよ。こんなものいらないんです。説明する必要ありません。ただ単に賛美だけでもって必要なものが全部満たされている。 力を十分にもらって、そして家に帰ることができるようになります。だけれどももしもこういうことをしようとすると、礼拝の始まる前にこういう準備をして、賛美が始まる前にこれだけのことを自分で思い出して感謝をして、そして賛美が始まったら賛美の内容をしっかりと意味をつかまえようなるということをするとですね、どうしてもお互いの間でのお交わりの時間がなくなります。朝来た時にはもうすぐに講座が始まっちゃう。だから講座と礼拝との間でもってみんなお交わりをしたい。だけどその時間にこういうことをしろと言ったらお交わりする時間なくなるじゃないかと言われるかもしれない。まあ近いうちにですね、どれくらい近い将来なのか今はっきりと約束はできないんですけど、近いうちにもっと大きな集会所を探してみんなが一度に礼拝できるところに移ります。そうしたらですよ、以前やっていたように午前に礼拝を持つ、そして午後に聖書講座を持つことが可能になります。そうすると午前の礼拝と午後の聖書講座とこの間でもってお互いにゆっくりとお交わりする時間を持つことができるようになる。いや、それまでの間ですね、申し訳ないんだけれども、もしもこういうことして心を一つにしよう、聖霊様の動きをこの教会でも現実にしようとしたらば、お交わりをする時間がなくなるかもしれない。どうしたらいいか。礼拝の後でですね、何人か気に入った方々と支え合わせて個人的にどっかレストランででもお交わりをしていただければいいということになるわけです。どうやったらあなた個人として聖霊を悲しませないようにできるのかということは先週説明いたしました。で、今日は団体で、この教会で聖霊を悲しませないようにするにはどうしたらいいのかという勉強したわけです。だからもしもですよ、あなたが先週と今週とのこの復習をしていただけたら、まあ、できればですね、1月の23日から始めたこの勉強全部を復習してですね、努力をしていくようにしたらば、あなたはこれからの生活において個人でいる時の動きにしようと、教会に来ている時に聖霊に力を出してもらおうとしようと、すべて聖霊から力が出せる、指示が与えられる雰囲気を作り出していることになってきます。そうして実際に聖霊の偉大な働きを体験できるようになってきます。で、その時ですよ、どれほど素晴らしいことなのか、実は私自身もまだそれほど体験していないんですよ。体験したい。だけれども私自身が体験する、皆さん自身が体験してほしい、恵まれてほしい。で、恵まれたらその恵みを今度周りの人にも広げるようにしていただきたい。そういう点でですね、この教会はもうちょっと成長していけるのではないかと思うんです。お互いに努力をしていけばいいと思っております。来週またこの話を続けましょう。お祈りいたします。天のお父様、どうぞ私たち一人一人が今私たちの助け主として私たちの中に宿ってくださる聖霊様というものに対して、どうやったら力を出してもらえるのか、どういうことが必要なのかというような点において、どうぞこれから先は全てを教え導いてくださる聖霊様を通して教えてくださいますように。で、その教えに導い基づいて私たち一人一人が動きを取ることができるものになるよ。そして実際に毎日の生活において聖霊様の力を出していただけるよ。生き悩んでいるものに対しての解決の道が全部与えられるものになるよ。必要な時には必要な力が与えられるものになるよ。知恵も与えられるものになるよ。あなたが導いてくださることを心から感謝いたします。こういったその導かれているものをただ単に私たち個人の利益として止めておくだけではなくて、周りの人にも進めてあげることができるよ。この教会全体としても一つの動きを取ることができるものになるよ。どれほどまでに私たちがあなたから期待をされているのか、どれほどまでに豊かな生活を送れるようになっているのか、祝福のある生活を準備されているのか、しっかりと認識をして、その一つ一つを現実にできるものになるよ。これから先もどうぞ聖霊様の導きというものを受けることができるように、あなたが示してくださるよう、導いてくださるよう、イエスの名前でお願いいたします。私たちと一緒にいてくださる聖霊様、感謝いたします。どうぞこれからも大いに力を出してくださり、私たちというものを器として動いてくださり、あなたがどういう方なのか、どうやったら力を出してくださるのか、どれほどまでに大きな力を実際に出してくださるのか、体験できることになるよう、動いてくださるようお願いいたします。こういう祈りをいつも叶えてくださることを感謝いたします。天のお父様、この祈りと感謝と賛美と我々の主であるイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。